本日の聖書の箇所はガラテヤ2章16節になります。新約聖書ガラテヤ2章16節になります。お読みいたします。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰でも律法を行うことによっては義と認められないからです。本日は、救いの確信を持つためにという題でメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
皆様おはようございます。シリーズで今月1回メッセージを取り継いでいますけれども、今日は4回目になります。救いの確信を持つためにというテーマで見ていきたいと思います。私が聖書学校にいた時です。入学してすぐの授業だったと思うんですけれども、ある講師の先生が1年生の学生にこういう質問をしたんです。皆さんの中でイエス・キリストを救い主として信じている人は手を挙げてくださいと。もちろん聖書学校ですので全員が手を挙げました。続いて先生こう質問するんです。では今この瞬間、心臓が止まっても 100% 天国に行く確信がある人は手を挙げたままにしてください。すると 2,3 人の人が手を下ろしてしまったんですね。先生続けて言います。君たちは新学生として毎日聖書読んでますか？毎日祈ってますか？自分の胸に手を当てて考えてみてください。その上で質問します。今心臓が止まったとしても 100% 天国に行ける確信のある人は手を挙げたままにしてください。するとまた少しの学生が手を下ろしてしまうんですね。先生さらに続けるんです。本当ですか？君たちは学生同士この1週間喧嘩しませんでした？誰かを妬んだり恨んだりしませんでした？聖書はそれを罪と言ってます。では質問します。皆さんの中で今死んでも 100% 天国に行く確信がある人は手を挙げてください。すると半分ぐらいの学生が手を下ろしてしまったわけです。この学生の中でどういう心の葛藤があったんでしょうか。学生こう思ったんです。自分はイエス・キリストの十字架の救いを受け入れて救われているはずだ。でも日々の自分の歩みを見ると不完全で神様に喜ばれないこともしてしまっている。そんな自分が本当に天国に行くことができるんだろうか。行いによって不安になってしまったわけです。皆さんはどうでしょうか。ここにいらっしゃる方は、ほとんどクリスチャンの方だと思います。皆さんは今この瞬間、心臓が止まったとしても 100% 天国に行く確信があるでしょうか。もしかしたら学生のように自分の行いを見ると少しその確信が揺らいでしまうことがあるかもしれません。時に私たちは信仰によって救われているはずなのに、自分の中の罪の性質、弱さに気づかされるたびに、こんな私は神様に愛されているんだろうか、救われているんだろうか、不安になってしまうことがあるのです。そして何か良い行いをしたり、たくさん奉仕をすることで、自分は神様に愛されている、救われるべきに値する、そのような安心を得ようとしてしまうことがあるんです。真面目で熱心な人ほど、このようなサイクルに陥ってしまうことがあるのです。このような問題は聖書の時代にもありました。今日の箇所のガラテヤの教会は、パウロが伝道旅行を行った際に建てられた教会でした。そのガラテヤの教会にユダヤ主義者と呼ばれる人々がやってきてこう主張したんです。異邦人、外国人が救われるためには信じるだけでなく律法も守ることが必要だと、行いが必要なんだ、そう説いたわけです。そう言ってパウロが教えた信仰による救いのメッセージを歪めていたんですね。そしてガラテヤの教会の人たちの中にその教えに引き込まれてしまう人、 そちらの方に流れてしまう人たちがいたわけです。今も昔もなぜ人は救いに行いというものを付け足そうとしてしまうんでしょうか。その原因の一つとして私たちが育ってきた価値観の影響というものがあると思います。私たちは幼い頃から、まあ、この競争社会の社会の中で生きてきました。まあ、人と比較され、行いによって達成したことで評価されてきたと思います。小さい頃は何か努力して頑張って、テストで良い点を取れば褒められて、まあ、悪い点を取れば叱られる。大人になってからも努力して業績を上げれば認められて、何か失敗すれば、まあ、認められない。そういう価値観ですね。行いを評価されてきた。まあ、ある意味当たり前のことですよね。しかし私たちはそのように基本的に行いをすることで評価される社会の中で生きてきたので、救いのメッセージにあるように、行いは一切いりません。信仰によってのみ救われます。と言われても、何かこうピンとこないわけです。それならば、この世界の価値観と同じように、例えば、良い行いをしたからあなたは救われます。あなたは悪い行いをしたから地獄に行きます。その方が分かりやすいわけです。世の中には多くのキリスト教系の異端と呼ばれるグループがあります。なぜ多くの人が、そのような異端の教えに引き寄せられてしまうんでしょうか。それは彼らが救いの条件に行いというものを加えるからです。そちらの方が育ってきた価値観と同じなので、人々が信じやすい、そのような性質があるわけです。しかし、それは聖書のメッセージとは違います。私たちはどうすれば信仰によって救われた、その確信を持つことができるんでしょうか。今日は救いの確信を得るためにというテーマでメッセージをしていきたいと思います。一つ目のポイントです。御言葉に根ざすということです。私たちの気分や感情というものは誰しも浮き沈みがあります。ですから私たちが自分の感情に従うならば救いの確信は揺らいでしまうことがあります。しかし神の言葉、聖書の御言葉は決して変わることがありません。その御言葉が何を教え、何を約束しているかが私たちが救いの確信を得る根拠になります。救いの確信が揺らいだとき大切なことは、私たちの感情を聖書の御言葉の側に合わせていくということなんです。飛行機のショーで時々墜落事故が起きることがあります。多くの原因はパイロットが操縦中、空間識失調という状態になってしまうからだと言われています。空間識失調とは何か。それはパイロットが急降下や急旋回をこう続けていると、自分がどの方向を向いているのかわからなくなってしまう状態のことを言います。その空間識失調に陥ったとき、パイロットはどうすればよいのでしょうか。それは目の前にあるメーターを見ることなんです。目の前のメーターはその飛行機がどこを向いているのか、その正しい情報をパイロットに知らせてくれるからです。同じように私たちは時に自分の行いを見たとき、救われているか不安になる、まあ、ある意味霊的識失調のような状態に陥ってしまうことがあるかもしれません。そのようなとき大切なのは、パイロットが目の前のメーターに信頼するように、私たちの感情を聖書の御言葉に合わせていくことなんです。そうすれば私たちの心に御言葉による確信が与えられていくからです。今日の箇所の御言葉を見ていきたいと思います。パウロは言っています。人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。私たちは行いではなく信じる信仰によって罪許されているわけです。ではなぜそもそも私たちが救われるのに行いは必要ないんでしょうか。それは私たちの罪はあまりにも大きすぎて、 私たちの努力や行いによって贖うことができないからです。マタイの福音書18章を見ると、神様の許しの大きさを教える例え話で、莫大な借金を主人に許された人の話が出てきます。彼が許された借金は1万タラントであると書かれています。それがどのような、どれぐらいの大きさの数字なのか。1タラントは現在の貨幣価値に換算すると6000万と言われています。つまり1万タラントとは6000億という数字です。当時の人たちの労働に加算すると、それは16万年分の給料に値する金額であったと言われています。この金額は、ある意味人の罪の大きさというものを表していると思います。まあ世の中には信じられないお金持ちがいますので、ある人は私は6000億用意できますと。これで許されますかという人がいるかもしれませんけれども、まあ、この箇所はそういうことを言っているわけではないんです。実際に6000億あれば許されるというわけではなくて、人の罪というものは、まあ、それぐらいもうどうにもならないこと、人の努力では解決できないことであるということを教えているわけです。人は自分の努力や行いでその罪の負債を贖うことはできないわけです。今日の箇所にもあります。肉なる者は誰も律法を行うことによって義と認められないからです。どんなに良い行いをしたとしても、私たちは自分を救うことができません。だからこそイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって死んでくださったわけです。言い換えるならば、私たちの罪、それは神の御子であるイエス・キリストの命をもってしか贖うことのできないほど大きいものだったということができます。その十字架上でイエス・キリストはこう宣言されました。ギリシャ語でテテレスタイ、完了した。これは全額支払い済みという意味です。イエス様は、私はあなた方の罪を半分贖っておいた。あとはあなたたちの努力によって、ね、その救いを完成しなさい。とは言わなかったわけです。テテレスタイ、全額支払い済み。あなたたちの罪の支払いはすべて終わった。イエス様十字架上でそう宣言されたわけです。私たちは十字架の救いを受け入れたことによって、過去に犯してしまった罪、現在犯している罪、そして未来で犯すであろう罪、そのすべてが許されているということです。そしてその救いは一度信じたならば失われることはありません。私たちは自分の行いを見て救われているか不安になることがあるかもしれません。しかし一度信仰によって得た救いは行いによって失われることは決してないということです。私は今死んでも 100% 天国に行くことができる。それは傲慢ではなく、それこそが神様が私たちに示しているメッセージなわけです。エペソ2章の8節をお読みいたします。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物、プレゼントです。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。救われているのか不安になったときは、私たちは御言葉に立ち返るものでありたいと思います。その中で救いの確信が与えられていきます。そして御言葉による確信を握る中で、信じた者のうちに住まわれる聖霊が働き、私たちが永遠の命を持っている、その確信を体験的に握らせてくださるのです。一人の人のエピソードを紹介したいと思います。カール・タトルという牧師がいました。彼は幼い頃父親から虐待される大変不幸な子供時代を過ごしました。後にクリスチャンになった後も、彼はその影響から神の無条件の愛、その救いの確信を持つことができなかったんです。自身が親からの無条件の愛を受けたことがなかったので、神様の愛をイメージすることができなかったわけです。彼はある日、神の愛を深く知りたいと思い、一 人静かな場所で一日を過ごすことにします。しかし、一日過ごしても何も感じることができず、がっかりして家に帰ってきます。家に帰ると、2歳になる息子のザッカリーの寝顔が見たくなり、寝室に行きます。そして、息子の寝顔を見つめていると、深い愛情が込み上げてくるのを感じて、思わずこう言っていたそうです。ザッカリー、お父さんはお前のことを心から愛しているよ。何があってもお前を見捨てたりしないよ。お父さんは必ずお前を守ってあげる。お前がどんな間違いを犯してしまったとしても、お父さんはお前を決して見捨てないよ。その時突然自分が神様の御手の中に抱かれている感覚に陥ったそうです。そして神様がこう言ってくださるのを感じるんです。お前は私の息子だよ。お前がザッカリーを愛しているそれ以上の愛で、私はお前のことを愛しているんだよ。その体験を通してカールさんは神の愛を知り、はっきりとした救いの確信を持つことができたのです。このような個人的な体験を通しても、聖霊様は私たちが救われていることを確信させてくださるのです。私たちは信仰によって救われている。そしてその救いを受け取るときに、私たちの内側にも変化が起こっていきます。二つ目のポイントを見たいと思います。私たちは変えられていくというポイントです。イエス・キリストを信じたときに、その人の内側に新しいことが起こります。パウロも次のように言いました。第二コリントの5章17節。これはリビングバイブルの訳なんですけれども、誰でもクリスチャンになると内側が全く新しくされます。もはや今までと同じ人間ではありません。新しい人生が始まったのです。ですから、ある人たちはイエス・キリストを信じたときに、その人生や生活習慣が劇的に変えられる経験をします。薬物中毒、アルコール中毒からの解放、自殺願望が消えた、自分を傷つけた人を許すことができた、などです。しかし、このような劇的な証を聞くと、ある人は、このような変化がクリスチャン生活の標準であるというふうに誤解してしまいます。そしてなかなか変われない自分に葛藤を覚えて、あ、こんな自分は本当に救われているんだろうか、不安になってしまうことがあるのです。しかし、このような劇的な変化を体験する人は少数なのです。多くの人はゆっくりとその変化を体験していくわけです。私たちが生活する自然界には直線というものは存在しないというふうに言われています。山も川も草木もすべて曲線を描いています。人類にとって直線というものを発見し、そこに最大の効率を見出したのは、まあ、英知だったと思います。しかし、今の時代、人の生き方にまで最短距離を求めすぎているような傾向があるように思います。進路においても、また何かを達成することにおいてもです。そして多くの人はクリスチャンの霊的成長においても最短距離を求めすぎているような印象を受けます。信じたらすぐに変えられて神様の御心を歩むものにならないといけない。そうならない自分はどこかおかしいのではないか。しかし先ほども言いましたように、そのような劇的な体験をする人は少数です。多くの人はゆっくりとその変化を体験していくわけです。聖書を読むと、偉大な信仰者であったとしても、神様の前にまっすぐ一直線に信仰を歩んだ人は、まあ、ほとんどいないことがわかります。みんな失敗、挫折を繰り返し、遠回りしながら成長し変えられているんです。私たちも同じです。そして、遠回りに見える歩みの中でこそ、私たちの神様との関係が深められることが多くあるわけです。たとえ信じた瞬間、思いや行動に大きな変化が見られなくても、イエス・キリストを信じたとき、私たちは全く新しい命をいただいているわけです。そしてイエス・キリストの愛の中を歩むうちに、 私たちは変えられていく希望があるんです。信じた時にうちに住まわれる聖霊が私たちのうちにイエス・キリストの性質を作り出してくださいます。ガラテヤの5章22節から23節御霊の実が書かれています。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。聖霊によって私たちの内側でこれらの実が育ち始めるのです。様々な果実が時間と年月をかけて徐々に育つように、御霊の実も私たちの内側で徐々に結ばれていくんです。桃栗3年柿8年と言われます。私たちの御霊の実はどうでしょうか。多くの場合、私たちが御霊の実を結んでいるかは自分の歩みを振り返った時に気づかされると思います。皆さんはどうでしょうか。イエス・キリストを信じる前と後で自分の中に変化が起こった実はあるでしょうか。イエス・キリストを信じる前は自分には愛がなかった、でも少しずつ愛の実を結んでいる、喜びや平安がある、自分の歩みを振り返るときに一人一人がその実が確かに成長していることを実感するのではないでしょうか。ある意味で私たちは天国に帰るまで、工事中の状態であるということができると思います。ビリー・グラハムという有名な伝道師の奥さんで、ルース・グラハムという方がいらっしゃいました。彼女のお墓はアメリカのノースカロライナ州のシャーロットという町にあります。彼女のお墓には英語でこう刻まれているんです。工事終了。皆様の忍耐に感謝しますと。私たちはある意味天国に行くまで、この地上で一生工事中の身であると思います。少しずつ成長していく身なのです。天国に行く日、それが工事終了の日なんです。三つ目のポイントを見ていきたいと思います。良い行いの動機について考えたいと思います。御霊の実は私たちの内側に変化を与え、それは外側に向けて行いの実を結んでいきます。聖書には良い行いをするように進めている箇所がたくさんあります。その中で私たちが他の人に対し良い行いをする動機とは一体何でしょうか。それはクリスチャンだからしなければいけないという義務感からではありません。また救われているか不安だから、その恐れが動機になるものでもありません。私たちが良い行いをする動機、それは私たちがすでに救われ許されているという喜びが動機となるわけです。ディズニーのピクサーが制作し2001年に公開されたモンスターズインクという映画があります。ご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。子供たちに人気の映画ですね。ストーリーを簡単に説明したいと思います。彼らの住むモンスターの国というものは、人間の子供を驚かせてその悲鳴を集めてエネルギーに変えて、モンスターの国の生活が成り立っている、わけです。そしてその主人公のサリー、この真ん中の大きい、モンスターですね。彼は夜中人間の子供の部屋に忍び込んで悲鳴を集める、こうエキスパートで、モンスター界ではこう尊敬されているモンスターなんですね。しかしそのストーリーの中で、人間の子供との交流から友情が芽生えていきます。そして物語の最後には子供の悲鳴ではなくて笑い声の方が何倍も多くのエネルギーを得ることができることがわかるんです。それからモンスターたちは子供を驚かせるためではなくて笑わせるために働いていくようになっていきます。すごく感動的な映画です。この映画は恐れよりも喜びのパワーの方がはるかに勝っている、そのことを私たちに教えています。歴史を振り返るとクリスチャンたちは世界中に大きな影響を与えてきました。このシリーズの中でも取り上げましたけれども、医療、教育、芸術、音楽の発展に貢献し、 民主主義、男女平等、人種差別撤廃など現代の私たちが有するようになった権利をクリスチャンたちは歴史の中で勝ち取ってきました。また現代においても途上国への支援、ホスピス、緩和ケア、 HIV の人々への援助、また望まない妊娠をした人が中絶をしないで済むようになるための養子縁組制度、本当に様々な社会的支援の背後に多くのクリスチャンの人たちの献身があります。もしキリスト教が行いによる救いを説いていたとしたら、クリスチャンがこれほど世界に大きな影響を与えることはなかったと思います。なぜなら行いによる救いを教えるならば、人々が行いをする動機は恐怖だからです。自分が救われているのかいないのか不安が原動力になるからです。先ほどのモンスターズインクの話にもあったように、不安、恐れというものは大きな力を生み出すことはできません。キリスト教がその信仰が大きな影響を世界に与え続けている理由、それは救いの喜びが原動力になるからです。そしてその喜びの姿は周りの人たちに影響を与え、その光の源であるイエスキリストのもとに人々を導いていきます。私は大学生の時に、幼い頃から、身近にあったキリスト教信仰に、疑いを持っていた時期があったんです。聖書の教えにどうしてもこう納得できない部分がある。できることならば信仰を捨ててしまいたい、そう思ってた時期もありました。でも実家に帰り教会に顔を出すと、皆さんと接する中でいつも感じることがあったんです。それはなんでこの人たちはいつもなんか楽しそうにしてるんだろうか、その根拠のないような喜びはどこから来るんだろうかと、そう思っていたんです。そしてまた皆さんが疲れている人、悩んでいる人とともに、祈り、涙ながらに祈っている姿をたくさん見ました。なんでこの人たちは人の痛みにこれほど寄り添えるんだろうか、なんでこのような愛を示すことができるんだろうか、きっとこの人たちは僕は握っていない、人生で大切なことを握っている、そう思ったんです。それが私自身をキリスト教信仰につなぎ止める大きな理由となりました。当時聖書の教えには信じられないことたくさんあったんです。でもその疑問がかき消されるぐらい皆さんの姿には圧倒的な説得力があったんです。後に私も知りました。その喜びの源が十字架の救いにあったということ、イエスキリストが私が何かしたからではなく、救いに値するものであったからではなく、一方的な恵みによって私を愛し、私の罪の身代わりとなって死んでくださった、その愛と許しを受け取った喜び、その喜びの中を歩む幸いを今私自身感じています。今日は救いの確信を持つためにというテーマで見てきました。私たちは救いの確信を握り、救われている喜びを持って周りの人たちに使えるものでありたいと思います。最後に皆さんにも冒頭の質問をしたいと思います。皆さんは今この瞬間、心臓が止まったとしても 100% 天国に行く確信があるでしょうか。イエスキリストの救いを受け取っているならば 100% 天国に行くことができます。そして皆さんの中でまだその救いを受け取っていらっしゃらない方がいるのでしたら、今日その救いを受け取っていただきたいと思います。一言お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、この礼拝の時を心から感謝いたします。今日は救いの確信を持つためにというテーマで見てきました。私たちは信仰による救いを受け取っていたとしても、時に不完全な自分を見て救いの確信が揺らぐことがあるかもしれません。そのような時、大切なことはあなたの御言葉に立ち返ることです。 あなたは行いではなく信じる信仰のみで私たちに救いを与えてくださいました。その御言葉を握るときに私たちに救いの確信が与えられていきます。そして私たちはクリスチャンになっても変われない自分に葛藤を覚えることがあるかもしれません。しかし確かにあなたは私たちと共にいてくださり、徐々にかもしれませんがその変化を体験させてくださる方であることをもう一度覚えて心から感謝いたします。そして私たちが良い行いをするのは救われているか不安だからではありません。あなたの圧倒的な愛と許しを受け取った喜び、それが行いの原動力となっていきます。私たちがこれからもその救いの確信を握り、喜びを持って周りの人に、家族に、職場の人に仕えていくものとしてくださいますようお願いいたします。一人一人がそれぞれの場所であなたの喜びを握ったものとして周りの人の証となっていくことができるように助けを導いてください。この時を感謝して愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。しばらく自由に祈る時間を持ちたいと思います。